2023年2月12日のケンデアレポートです。今回は前回配信したナッチさんゲスト回の後編です。前回はね、なんか前後編あるとか言わなかったんですけど、後編は今日配信します。はい、というわけで最後まで聞いてください。それでは本編どうぞ。
コバさん、樋口さんに影響されてみたいな。やっぱ樋口さんの影響力強いですよね、絶対多分。
そうっすね。
いや、それで僕も実際、ポッドキャスト始めたし、多分樋口塾にいる人は、大体そんな感じがするんですよ。わかんないけど、多分、まあ、この界隈で有名なのは、周さんとかか。周さんも樋口さんに憧れの影響を受けてやったみたいなことを言ってて、まあ、やっぱみんなそうですよね。多分、樋口塾に最近来られたマスさんとかも、多分、軽音合宿で、みたいな感じを言ってたんで、多分それもあると思うんで、やっぱね、樋口さんは 樋口さんがポッドキャストやってって言って、やったら、みたいなことを、言って、まあみんなやってるんだと思うんですけど、ポッドキャストをもっとその若い人に普及させたいっていうか、若い人ってその中学生ぐらい、僕たちぐらいにめっちゃ普及させたいなと思って、僕ね、前クラスで聞いたんですけど、ポッドキャスト知ってる？みたいなことを。そしたら知らないって本当に、マジで全員答えたんですよ。まあ、それはまあ、しょうがないなと思って。でも今って YouTube 知ってるって聞いたら、みんな知ってるって言うじゃないですか。それぐらいにポッドキャストがなってほしくて、めちゃくちゃ。目的に。一 SNS として本当に持っててほしい感じがする。多
ポッ
分、
ドキ
ひ
ャ
ゆ
ス
き
ト
さんも
番
それ
組
言って
を。
たんですけど、Twitter、インスタ、Facebook、ポッドキャストみたいな感じで、もう、
確かに。
やった方が絶対、多分音で残るし、そしたら、まあ僕、なんか40歳くらいまで、例えば僕の年齢で、ずっとポッドキャストやってるとしたら、あと、まあ、20何年なわけじゃないですか。そしたら、もう、エピソード数とかも、やばいわけじゃないですか。もう、1000とか言ってるん
言っ
じゃ
て
な
る
い
かも
か
し
み
れ
たい
ない。
なことがあって、そしたら自分としてもモチベーション上がるじゃないですか。もうこれだけやってきたんだって。そんな感じで、こうやって声も残るし、そしたらそれで、この時こんなことしてたんだってわかるし、やっぱアルバムと同じような感じもある感じがして、まあそれもまあインスタとかもそうなんですけど、やっぱ声で残るのは僕はめっちゃいいなと思って、本当にみんな、もう小学校、あ、中学校に言ってやりたいです。全員ポッドキャストやろうぜって。
どうしたらいいんでしょうね。
ね。
始めるには、みんなが始めるには。
どうなんですかね。YouTube とそんな始めるの同じぐらいですよね、多分。簡単、手軽さといえば。
まあ、逆に YouTube よりも手軽なんじゃないですかね。音だけ
やっ
だ
ぱ
し。
そうですね。だって顔出しする必要もないし。ね、こうやってまあゲスト会で話すときはね、やっぱ顔見ながらの方がやりやすいから顔出しするけど、そのみんなに聞かれるときは顔出しする必要ないし。声だけ。
この収録だって全然見ないで喋るだったらそれはそれで成立するとは思うんで、
いや、
そ
僕
こ
はイッ
も
シュ
全
さん
然。
とのゲスト会は全部顔出してないんですよ。なんか、イシューさんがあんまり顔出したくないって言ってたんで。っていうか、なんかね、疲れるんで、みたいなこと言ってたんで、もう顔出さずに、お互いアイコンのまま喋ってたんですけど。まあ、そっちでも別に変わらないって変わらなくないです
多分それはそれっていうことですよね。それでも全然成立すると思いますよ。
多分、YouTube で顔出ししてなかったら、ええー、みたいなことに思われるけど、だけど、ポッドキャストだったら、その基準が顔出ししない声だけだから、みたいなことがあるから、やりやすいんじゃないか、みたいなことを思って。あと、いくらでも声変えれるじゃないですか。 言ったら男の人が女の声できるし、その逆もできるし、みたいな感じなんで、何でもできるな、みたいな。どうなんですかね、その YouTube 並みに普及させるには。
多分、その、きっかけだと思うんですよね、結局。その YouTube だって、YouTube っていうサービスあるよっていうのはなんとなく知ってる状態から、身近な誰かがやってるとか、誰かが YouTube の番組の話してたとか、なんかそういうところから見出したり、まあ人によっては始めたりするわけじゃないですか。
まあそうっすよね。
だから、まず知ってもらうっていうのと、その後、もう一個なんかきっかけがあるっていうのが多分、要素だと思うんですけど、その1段階目の知ってもらうのところでまだまだなわけですよね。
いや、そう、多分それですね、多分一番の要因として。ポッドキャストって何っていうところだから、そのポッドキャストが何かっていうことを知ったことによって魅力を感じて、めっちゃ聞くっていう人も、この僕の中学校の中にはいるかもしれないし、逆に知ってるけど、なんか難しそうだから、やらないみたいなこと、人もいると思って、なんか、もうちょっと手軽に、もう今でもだいぶ手軽なんじゃないですかね。アンカーとかあるんで。なんか樋口さんも言ってたけど、昔は、そう、アンカーとかなかったから、めちゃくちゃめんどくさかったみたいな。言ってたし。そう考えると、若者向けのプラットフォームを作るとか、もう本当に手軽で、マジですぐできるみたいな。それこそ、そのナッチさんの音声の書き出しとかから AI が自動的にタイトルつけて概要欄も自動で振ってみたいなことやったら、本当に喋るだけでいいから、喋ったらもうすぐに AI が認識して、こんな感じでやりませんかみたいなことやって、アップできるとかになったら楽なんかなみたいな。
でも今、その話聞いて思ったけど、その、ポッドキャストを配信するときに、エピソードにタイトルとサムネイルと概要欄と音声ファイルが必要であるっていうところが、めんどくささがあるとしたらその辺だよなっていう認識なわけですよね。だからそこをなんか自動でやってくれるっていうか、なしでいいってことにしたら良さそうな気
ああ、
が
ガ
し
チで
て。
音声ファイルだっけ？それこそ、ジュクラブハウスみたいな。あんな
だからなん
感
か
じ
そ
だった
の、
ら、一番いいのかな。そう考え
そう。で、その聞く環境としても、かその自動で生成された適当なよくわかんない概要欄とタイトルがついてるみたいなのだと、なんかちょっと、不便だなって思っちゃうかもしれないので、
確かに。
もう本当に音声と番組名とかだけ
番組名、
しか意
音
識
声ファイ
しな
ル
い、それ
ぐ
だ
ら
け
い
し
だ
か
み
意
たい
識しないような聞く環境っていうのもあると良いのかも
な。ああ、そ
な
れやり
と。
たいな。そしたら、やってくれるのかな？どうなんだろ
でも、その、やるかどう
う。どう
かっ
なんだ
て
ろ
いうところは、
う。
そういう環境があるっていうことよりも、それに触れるきっかけがあるとか、
あ、そうか。そしたら、
それを
ま
良い
ず
と思
は、
うという体験が必要なので、
聞きやすい。
というか、やってみるっていうことを、なんか体験として、紹介する。例えば学校の友達呼んで、ちょっと一人一個、今日はポッドキャスト番組作って帰ろうぜみたいな会を開いてみるとか。
あれでしょうか、なんか僕のポッドキャストに出てもらうみたいな感じにして、なんか週に1回誰か出たい人いらないみたいな感じに適当に集めて、いや僕実は放送部なんで、放送室を使えるんですよ。で、マイクも使えるんで。そしたらもう放課後に暇そうな人を集めて、なんか今日喋んないみたいな感じにして、
おお、めっちゃいいな、それ。
放送室取り込んで、30分ぐらい喋って、あ、ありがとうみたいな感じで、これ、ポッドキャストってやつがあって、それに、どう？みたいな感じで持ちかけてみたら、やってくれそうですね、多分。ちょっとそれを本当に、ちょっと考えてみようかな。
面白そ
やってみよう。あと、 じゃあ、どうしましょう。あれにします。質問。
はいはい。
今、ナッツさんのことを質問攻めにしたんで、逆に僕に質問してくれれば、
はい。
何でも答えます。
ありますよ。
はい。
ですね。どれからいこうかな。今ね、僕、さっきも言ったけど、5歳の娘がいるんですけど、5歳の頃に、周りをどう認識してたかとか、
ですね、5
な
歳
んか
は、
わかることがあれば。
僕は幼稚園だったんです。幼稚園生。幼稚園の年長さんとかかな。で、僕は、なんていうの、人前に出ることがめっちゃ好きだった。っていうのは、もうマジ自分でも覚えてて。あとなんか、卒園式の時に先生に言われたのは、それはお母さんが言ってたんですけど、その当時の担任の先生が、あなたには、この子には一度も怒ったことないんですって言われて。
ほうほうほうほう。
その時にお母さんがめっちゃびっくりして。その学校一応一応受験みたいなのがあって。
はいはい。
それで、いるんで、ある程度厳しい学校なんですよ。学校というか幼稚園で。普通幼稚園とか保育園だったらもう自由に遊びなみたいな感じだと思うんですけど、その学校は、この時間は歌の練習して、この時間は一緒になんかやって、あとお茶の教室とかあって茶道。それも楽しかったし、あとどうなの？その質問の答えとしては、どうなの？目立ちたがり屋だったし、人前に出ることを恥ずかしく思わない年齢なのかな、まだ。多分年齢、まだこんなにめっちゃ恥ずかしいみたいな思わないから、人前に出ることをやったら、それから僕ぐらいの年齢とかになっても、自分に自信がつくんじゃないかなと思います。
なるほど。なんかその時期に、周りの大人にされて嬉しかったこと、嫌だったことみたいなのなんかありますか？
嬉しかったことは、変にめっちゃ子供っていう感じで接してくれなかったことがめっちゃ嬉しくて。
まあ、やっぱそうだね。5歳ってそうなんだよな、きっと。
変に、うわーみたいな感じじゃなくて、対等ってわけでもないけど、そんなわざわざ、意識することもしないでほしいな、みたいなのを思ってたのかな、と思うんですね。あと、やられて嫌だったのは、どうなんですね。僕は、よくわかんないけど、やられて嫌だったことは、お母さんとかにやられて嫌だったのは、何でも、なんだろう。やられて嫌なことは特にないんですよね、多分。
おー、すごい、そうなんだ。
多分お母さんがね、めっちゃいろいろやってくれたんですけど、多分もう、なんだろう、とりあえずやってみるみたいなことをやってくれるお母さんで、僕のお母さんは。だから別に特にやられて嫌だったことは本当に覚えてないんで、多分ないんだと思
おー、すごい。
います。これはね、自慢でもないんですけど、2歳の時に初めて料理をしたらしいんです。お弁当を料理教室みたいなの作ったらしくて。そういうのもあって、今も料理好きだし、みたいなことになったんだと思いますね。わかんないけど。それぐらいなのか
僕今もう普段から娘にめっちゃ怒られてるから、多分されて嫌だったこと結構後から出てくるんだろうなと思ってるんですけど。
ああ、聞きたいな、それも。7年後ぐらいに。
そう
お
そう
父さ
そ
んにされて嫌だったことなのにって。
笑ってその時話せる関係を作っていかなきゃですね。その時に思い出しながらめちゃくちゃまた嫌な顔されたら本当にへこむからな。
悲しい悲しい。お父さんが一番悲しい。あと、あ、それで、僕、お母さんと一緒にポッドキャストやろうと思って。
おー、めっちゃいいな。
いや、なんかね、中学1年生の男の子とお母さんが喋るのってめっちゃ興味あるんじゃね？みたいな感じになって。本当にこれね、やろうと思ってて。その、歩きながら収録しようみたいな感じ。ここの裏側がもう川なんですよ、すぐ。だから、川沿い歩いて、ちょうど15分ぐらい。なるしみたいなことでやって、僕はその、それで、あの、気候相談でどうやって収録してるのも聞いたんですけど、
ああ、なるほど。
その、個人個人で、録音すると、お互いにお互いの声入るから、編集めちゃくちゃむずいなと思って、だからどうやってるのって聞いて、まあ、一つのマイクだったらいけるかな、みたいな。それでいうことを参考にします。で、どうですかね、興味、聞きたいんですよ、多分、普通に多分。なんか、
普通に聞くと思うし、その話を聞いたときにまず頭に浮かんだのは、親としてはもう泣いて喜ぶほど嬉しいだろうなっていう その提案は。
8番さんと話した時も、お母さんのことを知りたいって言ってましたから。お母さん、それでモーさんはね、おしゃべりしてましたけど。なんかね、そうやって、なんて言うんだろう。年齢も考えずにやりたいです。
すげえいいと思うな。
では、2番目いきましょうか。
なんかね、さっきの答えの中でちょっと被ることもあると思うんですけど、今の自分を作っている要素、なんか過去にこんなことがあったから今自分はこうであるとか、なんか今の環境でも何でもいいんですけど、なんかその自己分析とその要因みたいな話をなんか聞きたいですね。
自己分析。多分、今のこの、どうなんですか？ポッドキャスト面とパソコン面があると思うんですけど、パソコン面は、一番の要因は、なんか1歳ぐらいの時に写真があったんですけど、キーボード触ってる写真があって、もう本当にカタカタしてる写真があって。あと、僕のおじいちゃんの兄弟がお店やってて、それでレジ打ちをしてたんですね、僕がやりたくて。だから、それでこの、なんて押す感じとかが好きだ。で、こういうふうに興味になったのかなと思ったり。あと、僕、このパソコン以外にもう一個パソコンを、まあ今お父さんなんですけど、3年生の時に初めてパソコン買ってもらって、そこからまあいろいろやってたんですけど、それで、まあ、どんどん、なんか、深掘っていったら、今みたいになって、ポッドキャストにも出会って、今こんなことやるし、あと環境が良かったんじゃないんですかね、わかんないけど、多分。何でもやらせてくれるお母さんとお父さんの、なんて言うんだろう、心というか、思いが、そういう道にしてくれたんじゃないかなと思います。
なるほど。今のその答えの前提として今の自分が良いというのがある話だったから、なんかそこ自体がすげえいい話だなって思いました。すごくいい状態なんですね、今ね。
今、もう多分絶好調ですね。
おお、素晴らし
多分。
い。
だけど、やっぱね、学生なんで、本当は勉強もしないといけないんですけ
勉強はあんまりしてない。
ど。いや、知ってるのは知ってるんですけど、なんか、釣り合ってんのかな、みたいな。ちょっと釣り合ってないのかな、と思ったり、最近。ちょっと、ポッドキャストの方にね、なんか偏り始めたのかなと思ったり。
新しい番組も始めるし。
だけどもうね、そろそろ多分テスト2週間前なんで、来週で。もうそろそろ。 多分一旦ケンデルボートの最新が3週間ぐらい止まりますね。で、それも、それぐらいですね。はい。じゃあ。
でもその更新止まるのも多分その何十年も本当に番組を続けるとしたら、この頃止まってたのはテストだったっていうのがなんかね、いい記録です
ち
よ
ゃんと
ね。ライフログとして。は
じ
い。
ゃあ、三つ目。
僕から最後の質問ですけど、樋口塾だったり、その周りの大人、先生とか親とか、まあ近所の人とかに期待すること、こんな風に、振る舞っていてほしい、こんな風に生きていてほしいとか、まあもしかしたら自分をこんな風に扱ってほしいとか。
まあ多分それを前さっき言ったことにも重なると思うんですけど、中学校1年生、中学生だから、こうとかはあんまりしたくなくて、なんか対等に扱ってほしいというか、なんて言うんだろう。中学生だから、なんかちょっと、ね、贔屓するというか、なんかなんて言うんだろう。だからって言って、やらな。なんか、対応を変えたりはね、しなくても、しててもらわなくてもいいかなと思ったりします。
5歳の頃から一貫してその姿勢はそうなんですね。
そうなんじゃないですか？わかんないけど。
いや、まあそうなんでしょうね、きっとね。子供というか
じゃ
人っ
ない
て
とい
う
こん
の
な
は。
大人ばっかりの世界に多分入らないですよ。
確かに。
こんな、ほとんど年下いなくて、YouTube に入ってる人もね、みんな対応、で、結構別に中学生だからって言って、なんか、特に対応してくれないのめっちゃ嬉しいです。
なんかね、僕も技術的な話とかね、質問に答えるときも、とりあえず、ググればわかるでしょっていう姿勢で、専門用語隠さずに、その
それ
まま、
めっちゃ嬉しいで
特
す。
に
そ
す
れ
ご
で、
い説明
そ
しな
れ
いで
で、
書いたりとか。
時々、あ、これなんだろうって言っとけば、もうググれば絶対出てくるんで。それで、あ、ここどうなんだろうってググって、やったりしたらね、結局できたりするの。めちゃくちゃありがたいです。
よかった。それで良いと思ってくれる人で良かったです。
全然いいです。じゃあ、それぐらいなんですかね。
ですね。
何だったっけ？なんか最後に聞こうと思ったことが。ちょっと待って、何だったっけ？忘れた。あ、なんか、ナッチさんが、中1の時、中学生の時に、これやっとけばよかったな、っていうこと、あります？
ああ、なんだろうな。やっ
後
と
悔
け
と
ば
いう
よかっ
か、
たこと。やっとけばよかったこと。なんだろうな。二つあって、一つは、お金のリテラシーの教育。勉強しとけばよかったなっていうのと、もう一つは、これ表現が難しいけど、周りの人が何を考えているのかっていうことを面白がれるようになってたらよかったなっていうのを思うんですよね。その時の僕って、結構、なんだろうな。まあ、いわゆる優等生みたいなやつだったんですよ。勉強できて点も取れるけど、なんかこう、ちょっと友達とは一線を置いて付き合うみたいな。まあ今思えばですよ。その時はそんなこと全然考えてなくて、普通に仲良くしてるつもりだったけど、なんかこう、今この年になって、仲いい友達っていう人に抱く感情とは全く違うんですよね。レベルが違うものなんですよね。なんかちょっと薄皮隔てて付き合ってたな、みたいな感じが今あって。で、それって多分、人のことを知らない恐怖から来てたんだと思うんですよね。今思うと。だけど、知らないことっていうのは面白いんだよっていうのを今は思っているので、それをどうにかその時期に学べてたらもっと今楽しかっただろうなっていうのをね、思いますね。
わかりました。ちょっとやってみようかな、いろいろ。それはね、まあなんかお母さんに せっかく大人の人とこんなね、実感取ってもらって喋れるんだから、最後聞いときなよ。言われてたんで、ちょっと聞いてみます。やっぱ、そういうこともあるんです。
まあ、時代も違うからね。
い
僕が
や、
今
そ
思い返すことが、当時になんかできる道があったかっつうと、それもまた分かんないし、それをそのまま今参考にできるかっつうと、それはそれでまた分かんない話ではあるので、とりあえず僕の今思うことっていうのはそんな感じですっていうことかな。
あと、まだ時間大丈夫ですか？
全然。
個人情報ってあるじゃないです
はいはい。
か。シュウさんみたいにね、あえて全部さらけ出す人もいるんですけど、ナッチさんは大体本名でどれでも登録してるじゃない。
はいはい。
あれって、なんですか？どういう感じなのかな。
最初インターネットに僕が出て行った時はハンドルネーム使ってました。で、なんで本名でやりだしたんだろうな。そこはあんまり覚えてないんですけど、でも今はどっちでもいいかなと思ってて、本名で
ナッ
やっ
チでも
てい
い
るか
し。
ら、まあ、ナッチはもう僕にとっては中学校からのあだ名なんで、
そう。
そのまま僕の本人という意識なんですけど、だから、なんかね、今はもう本名の方が便利だから、何でも本名で出してるっていう感じ
まあそう
です
で
ね。
すね。多分、気づいてないだけで、僕の本名を知ってる人は多分いるんだと思う。なんでかっていうと、Google ドライブの共有するときに名前普通に本名だったんですよ。
なるほど。
これやらかしだなと思って。もうちゃんと、ね、キンディアで登録しとけばよかったと思ったんですけど。なんかね、そこがちょっと後悔っていうわけでもないけど、それがちょっと気に、こうしとけばよかったなって思うことなんですけど。多分。だけど、まあ、なんか、それはなんて言ったらしょうがないのかなとも思うんですよ。なんか、個人情報、名前がいずれバレるっていうのは、多分、どうなんだろう。いずれバレる気がして、なんか僕は別に、まあ、特に隠してるってつもりはないんですけど、まあ一応ね、未成年だから、こうして、一応ね、名前変えてみるようなこともやってるけど、あと、それが、ちょっと聞きたかったことです
そう
ね。
ね、どうなんでしょうね。なんかもう、リスクを分かってやる分には何でもいいと思うんですよね。だから例えばね、今、健太君の本名が樋口塾内の誰かに、なんかね、Google アカウントのアカウント名からバレたとして、それがどのような、リスクになりうるのかみたいなことを分かってればいいと思うんですよね。
まあ、だけど、それが、そのツイッターとかにばらすと、それはもう拡散力すごいから、めちゃくちゃバレるっていうのはもうわかるんですよ。だけど、まあ、樋口塾内だったら、まだいいかなと思って。まだ、そんな小規模っていうわけでもないけど、まあ、いい人ばっかりだと僕は思ってるんで。なんですけど、まあ、それが、ちょっと、どう思いますかねっていうことだったんですけど。
大丈夫かどうかっていうのはね、わかんないんですよ。で、樋口塾の中に出したつもりだったのが、可能性として、なんかその中の誰かが何かに使うかもしれないということも、まあ、ゼロとは言えないし、
まあ、そうですね。
そこで、その誰かが、これは出していい情報なんだと思って、次の誰かに出してしまうということもあるかもしれないみたいなリスクは、まあ、
まあ、そうですよ
消
ね。
せないわけで、だから、それがバレたときに、 何が起こるのかみたいなことを想定しておけると強いですよね。
あ、そうっすね。
うん。
それは、そうっす。多分。あ、そこもね、なんか難しい気もするんですけど。お母さんとまた考えて、どうするかもちょっと話します。もうね、なんか僕の中でお母さんが実質マネージャーみたいな感じがしてて。まあ、調整はまあ自分でやるんですけど。一応、こうやって話すときも、ナッツさんとかの、まあ、ポッドキャストを聞いてもらうんです。一応、お母さん。それで、ああ、この人ならいいよって言って、まあ、絶対な、断ることはほとんどないんですけど、まあ、一応、万が一なんかあったときに、のためにやってるんですけど、ナッツさんが子供が、ポッドキャストやりたいって言ってたら、どうします？
めっちゃ悩むな。好きにさせたいけど、多分聞くと思うんですよ。で、聞くし、そのツイッターも一緒にやるんだったら、ツイッターの反応とかも僕見ちゃうと思うんですよね。で、見て、あ、これなんか危ねえなと思った時に、口出しをしてしまうなと今想像して思ってて、で、その時に、実は見てて、これ危ないと思ったから、ちょっと気をつけてねっていう話をするよりは、最初から、危ないことがあるかもしれないから、本当に
気を
ダ
つけ
メ
て
な
ね。
時以外は口出ししないから、一回僕通してみたいなことを言った方がいいのかもしれないなって、今考えたところではそんな感想かな。
確かに。いや、僕もね、いや、お母さん。それは多分、ナッツさんがポッドキャストやってるからっていうのもあるんじゃないです
そうなのかな。
か。わかんないけど、ポッドキャストとか SNS のネットの世界に触れてるから、そういう危ないこともあるよね、みたいなことが、わかるからっていうのもあると思うんですけど。
そうなのかもしれない。
そう。
その、どん
多
な
分。
危ないことがあるのかというよりは、未知のリスクがあるよっていうことを知ってるっていうこと。
いや、多分そうだと思う。この見えない相手が、実はこういう人なんだってことを、なんだろう、感じてるって、分かってる感じがするから、それも思う感じがします。それぐらいですね。
あとそのさっきの話の一回お母さんを通して活動しているというのすごくいいなと思ってて、なんかその、そのお母さんが事前にリスクを察知できるかどうかっていうところは、まあ言ってしまえばそんなに重要ではなくて、そ
まあ
の
そうっすね。
知っていることであるっていう安心感と、その、なんだろうな、何かが起こった時に、対応できる準備ができてるっていうことがすごく大事だなと思うので、
なんかお母さんも言ってましたね。あなたの世界に行ったら、もうこういう世界に入ったの、もう助けることはまあ、できないじゃできないわけじゃないですか。だから、せめてでも、ポッドキャスト聞かせてって言われてるんで。まあ、僕としてもお母さんがこの樋口塾に入って、常に監視されてるっていうのも嫌だし。だけど、そのお母さんも心配する気持ちはわかるし、めちゃくちゃ、むずいというか。いい感じの関係を保たないとダメなのかなと思ったり。だからね、ちょっといろいろまだどうするか、今から考えることもあるんじゃないかなと思うんですけど。大変ですよ。
いや、で
危険
も
の場合。
今んとこすごくいい関係でやれてそうな風に見えてます。
あと、ちょっと話、もうめっちゃ戻るんですけど、若者がポッドキャスト始めやすいみたいなやつで、今、思いついたんですけど、その録音する環境を、僕が思うに、僕が一人で喋ってるとめちゃくちゃネタが尽きるっていうのがあって、こうやって対談とかしてるとマジで永遠に喋れるよね、みたいなことがあるので、 若者っていうか、僕、中学生ぐらいの人もそれからやればいいんじゃないのかなと思ったりするんですけど、そしたら、ズームで、例えばこうやって録音するとするじゃないですか。そしたら、これって携帯とかだったら無理なわけじゃないですか。その、録音の書き出しが。で、なんか画面収録でもいけるのはいけるんですけど、そうやったら、そこからまた音声だけ取り出すのもめんどくさいじゃないですか。だからそうな考えると、そのもう通話できて、ウェブ上でもうダウンロードできるみたいなのもあればめっちゃ便利だなと思ったりして。その、だから、ズームより手軽で、一人で喋るよりは楽みたいな。なんて言うんだろう。なんて言うんだろう。だから簡単にめちゃくちゃできるけど、し、便利みたいなのがめっちゃいいなと思って。それもちょっとなんか自分でやってみたいなと思うんですけど。大変ですよね、多分。
作るとしたらってことですか？
作るとしたらめっちゃ多分大変なんじゃないですか。
いやでもできるでしょうね。できるも
そ
のは
れ
揃っ
も
てま
多
す。
分どうなんですか？顔を、こうやって画像を合わせたらまた大変になるだろうし。
でもそこはあん
そう
ま
でも
り
ないんで
関
すか？
係ないかな。音
あ、じ
声、
ゃあ。
そのブラウザでやるとして、音声だけ使うか、カメラも使うかみたいなことは、なんかフラグ一つで変えられる感じだと思うんで。
じゃあ、それちょっと本当に検討したいな。ちょっとね、ちょっと考えてみます。いや、できそうならあればちょっとやってみます。
ぜひ。
じゃあ、1時間ぐらいありがとうございます。そろ
いいえ、
そ
こ
ろ
ちら
いい
こ
で
そ。
すかね。はい。というわけで、今回の近代レポートは、ナッチさんゲスト会でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。